まあ、場合によったら言葉では説明できないんで、来てみなさい、そうしたら分かるであろうという、そういう導きもあろうかと思うんですけども、私のうちにイエス様がおられる、生きて働いてくださる、そういう出会いをこの方は与えてくださるために来られた生ける神の子キリスト。どうしてそんな素晴らしいことを、自らの一切を捨てて地上に下られたお方が、選別してあの人に与えよう、あの人にはまだ早いな、そんなことを言うことがあるだろうか。求めるならば与えられるのだ。それをこちらから、いやーそれはーとしている人があるならば、そうじゃないよと。イエス様は本当に傍から見て、あの方と言わないで、本当に罪人であろうが、主税人であろうが、意味嫌われてる人であろうが、イエス様は出会いたいと言って、みんな招いて食事を共にしてくださるお方ではないか、このお方、私も遠慮なくそこに入らせていただこう。で、私は最初に教会ってなんとかならないかなと言ったんですけども、実は英語のチャーチというのは、このラテン語のキュリカっていう言葉が語源なんだそうです。でそれは囲むっていう意味なんだそうです。もちろんイエス様を囲む、それが教チャーチ。ギリシャ語の場合はエクレシアで、 召されたものって、なんかイエス様が呼んでくださって、自分たちが何だろう何だろう何だろうってあーって野次馬のように取り囲んでるのではなくて、イエス様がおいでおいでって言うから、自然とわーっと集まってきて、当然呼ばれた方がイエス様なのですから、イエス様中心に取り囲んで交わりができる。だからそうした求めの中で、それがどんな理由で求めてきたとしても、イエス様取り囲んで、そうした集まった中に主はおられて、私たちをそのことで一つにしてくださるんだと。なぜなら17節、するとイエスは彼に向かって言われた、バルヨネシモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは、血肉ではなく天にいます私の父である。この教会を建て、またこの教会みんな一人一人を集め、そのことを表されたのは、血肉ではない、私たちの人間的な力ではない、イエス様だ。だから大丈夫なんだ、自分の頭で理解してイエス様を信じる、そういう求めで、確かにそういう求めでも来るでしょう。だけどもほとんどの人は不思議なように導かれているって。しかも不思議なようにイエス様が宿っておられることに気づいていくって、いつもこの方ではないかって。まあ、私もかつては、いや何年か信仰を持っていったら、経験積んでいったらっていうような思いを持っていた時がありました。しかし信徒の頃に、統一教会の九州その働きもあるので、船田先生はよく韓国行かれるんですね。統一教会は発祥韓国なんで、まあ、もちろん統一教会の発祥が韓国だからって、それを打ちのめすために行くのではなく、そのこと韓国の教会は実はあまり知らない。というのも韓国はクリスチャン 25% で、ソウルの教会など何万人の礼拝出席者、教会数10万人とかあるんですね。ですから礼拝なんか1日に4回するでないと全員出席できない。1回2万人でそれでも4回しなきゃいけないとか、牧師先生大変ですねって言うと、いや牧師4人いますとか言う、いいなとか思う。すごい広いホールがあって、すごい広いですね、何人入るんですか、いや2000人しか入りませんって、しか何するんですか、教会学校ですっていうところがなんです。まあ、それでそんなに大きいので、統一教会の活動なんて本当取るに足らないので知らんと で船田先生がぜひ乗ってくださいと、贅沢言いませんから小指一本の力くださいと訴えに行って、で私のようなものが、まあ、実はこうこうこうでと証しをして祈ってもらう、そういう機会に恵まれたんですね、私も。で一人の牧師が、私今でも本当忘れられない一言言われたんです。その牧師はこう言うんです。私は明日クリスチャンで亡くなる可能性のあるものですと。何その言葉と思ったんです。その牧師先生の所属する教会も何万人という信徒がいる、祈祷会で何千人出席する。その牧師が、いや私は明日罪を犯すかもしれないんですと。本当にこの先生は血肉によらない、絶えず私は許され続けている、まさにこのお方、あなたこそ生ける神の子キリスト、そこにしか自分の信仰はない、そういうことなんだな。確かに血肉に頼るならばひどくなるしかないんですね。いやこれは実はこうこうこういう理由でこうしてこうしてって、結局自分の悪いことがどんどんどんどん出てくるだけ、言い訳すればするほどもっと大変なことになる。だからこそ全部明け渡してこの方に委ねていくしかないんだ、血肉ではない、天にいます私の父、そもそも信じることすら自分で信じたのではない、いつの間にかと言ってもいいほどに信じる心が与えられたではないか。ある牧師が信仰というのを次のように語っているんですね。例えるならキリストは力強い神の恵みの飛行機ですと。私たちを天の御国へ、主の祝福のもとへと運ぶ力を持っておられます。信仰はその飛行機にとにかく乗り込むことですと。例えばまあ自分の体が重たいとか、いや自分は軽いとか、飛行機に乗るときにその私は私はなんて言って、そういうのは愚かだと。誰がね、私が軽いからって飛べる人がいるかと。もうしかも飛行機ですよ、私重いからって言ってそれで飛行機墜落することがあるかと。だから本当にイエス様を信じるっていうのは、本当は飛行機よりももっと確かな存在。しかも私が、いや重たいからイエス様飛べないでしょ、そんなことありえないわけです、だから初めから私にできるできないなんてそういう問題ではないんですよね。ただ飛行機乗るか乗らないか、しかも操縦するんだったら資格いりますけど、飛行機に乗るのにあなた飛行機乗る資格ありますか。確か私もJAL とか ANA とか、あなた乗る資格ありますかって、チケット持ってるだけの、しかもそのチケットは十字架ですから、エレベーターみたいに乗ったらビーとかいう、そんなのもない。信仰も一緒です、ただ乗るだけ、委ねるだけ、天にいますあなたの父です。で間違いなく目的地につけるのは私の仕事じゃないんですよ。飛行機乗ってて大丈夫かな、ちゃんと着くかなって。もうこれ別の話ですが、ある人がタクシー、もう時間が間に合わないかもしれないってタクシーに乗って、でも急いでくださいって言って事故に遭ったら怖いから言わなかったんですが、運転手がそれ見抜いてくれたそうです。何分に着いたらいいんですかと。あなたはその着いた後の楽しい出来事を考えていてください、間に合わせるのは私の仕事ですからと運転手が言って、しかももう無茶な運転はしない、ちゃんとすれ違いの時に脇に避けたりしてぴったりの時間に着いたそうです。天国へ導くのはイエス様のお仕事で、私たちは後の着いた時の楽しいことを考えればいいと。全部イエス様が救い出してくださる、私たちはただ祈ってあのことあのことこのこと、乱気流の中に突入するっていう時に皆様シートベルトをつけてくださいだけです。私たちはちょっとでも飛行機が乱気流でもあまり揺れないようにって言って腰を浮かしても何もならないわけです。 方、あなたこそ生ける神の子キリストという、そこにドーンと私がとどまること、それで私たちはその岩の上に教会を建てようという、その岩の上にしっかりと結ばれることができるんです。18節、そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである、そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう、黄泉の力もそれに打ち勝つことはないと。